聖書に記されています神様の御言葉に共に聞きましょう。はじめに旧約聖書詩編118編19節から25節までを朗読いたします。正義の城門を開け、私は入って主に感謝しよう。これは主の城門、主に従う人々はここを入る。私はあなたに感謝を捧げる。あなたは答え、救いを与えてくださった。家を建てる者の退けた石が罪の親石となった。これは主の御業、私たちの目には驚くべきこと。今日こそ主の御業の日、今日を喜び祝い、喜び踊ろう。どうか主よ、私たちに救いを。どうか主よ、私たちに栄えよ。次に、新約聖書エフェソの信徒への手紙2章19節から22節までを朗読いたします。したがって、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族であり、使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。キリストにおいてあなた方も共に建てられ、霊の働きによって神の住まいとなるのです。以上であります。
ただいま、新約聖書のエフェソの信徒への手紙、2章の19節から22節に記されている言葉をご一緒に聞きました。今日の箇所の始めにあたる19節では、このように語られていました。19節ですね。したがって、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族である。聖書というのは、言うまでもないかもしれませんけれども、ただキリスト教の抽象的な教えとか、教理がこう説明してある書物ではありません。特にこのエフェソの信徒への手紙などのような手紙の場合には、明らかにその宛先にあたる人たちがおります。もちろんそういう手紙であっても、一般的な話、一般的な教えということを語ることはありますけれども、でもそれだけで終わってしまうということはほとんどないですね。その手紙が宛てられた特定の人々をやはり思い浮かべながら、その人たちに向けて語られているメッセージがそこには必ずあるはずであります。今日の19節、先ほどお読みしましたように、従ってあなた方はと始まっております。エフェソの教会の人々に向けて、あなた方はと語るんですね。ではそこで何を言っているのかと言いますと、あなた方はもはや外国人でも寄留者でもなく、聖なる民に属する者、神の家族である。そう続いていきます。で、逆に言いますと、これはエフェソの教会の人たちが、当時の教会の交わりの中にあって、自分たちが外国人や寄留者のように、つまり本来そこにいるべきではない、よそ者のように感じられる面が多かった そういうことを表しているということもできます。まあ、前回も申しましたが、まあ、当時生まれたばかりの初期の教会においては、まあ、ユダヤ人からキリスト教に改心した人々と、まあ、異邦人からクリスチャンになった人々とがおりまして、まあ、双方の間にどうも対立や不和が見られたようであります。もともと神の民として選ばれていたユダヤ人たちは、自分たちこそが本当の神の民であり、本当のクリスチャンである。で、異邦人は本来その恵みに預かることはできない。たとえイエス様を信じるようになったからといって、まあ、極端なことを言えば、たとえイエス様を信じるようになったからといって、異邦人は所詮よそ者なのだと、外国人なのだと、そういう意識があったと思われます。異邦人が多く集まっていたエベソの教会でも、そういう思いに囚われていた人たちが、やはり、いたのでありましょう。そういう人たちに対して、この手紙を書いたとされる、まあ、使徒パウロは、いや、あなた方も今や、決して外国人でも希留者でもない。まさに、聖なる神の民の一員であり、神の家族の一員に他ならない。そう改めてこう語っているのです。私たちも、この時の教会の状況とは違うかもしれませんけれども、毎日の生活の中でも、教会においても、何か自分がここにいるべきものではないのではないのか、何か自分が場違いなところにいるのではないのか、そんな思いにとらわれて分からなくなることあると思います。そういう時に、いや、あなた方は今もう、あなたはもはや外国人でもない、希留人でもない、希留者でもない、まさにここに神の家族の一員である。そのように神はあなたを迎え入れているということ。そのことを、いつもいつもそこに立ち返ることが大切だろうと思います。しかしそれではどうしてそういうことが言えるのでしょうか。どうして自分は外国人ではない、自分はよそ者ではない、そう、本当に信頼を持って、言えるのでしょうか。いや、人間は皆平等なんだ。神様の前ではユダヤ人とか異邦人といった違いはない、平等な存在、対等な存在である、そういうことを言っているんでしょうか。まあ、もちろんそういうことも大切でありましょう。私たちの間にはどんなことであれ差別があってはならない、それはその通りであります。ただここで聖書は、そういう一般的な話をしているわけではなくて、まさにそうした私たちの間にある溝とか違いを本当に乗り越えていくためにも、イエス・キリストに目を注ぐべきだと言うんですね。イエス・キリストの御業、イエス・キリストにおいて表された神の救いの御業に目を注ぐように繰り返し私たちに語ります。まあ、前回学びました14節、まあ、振り返ってみたいと思いますが、まあ、これもまさにそうでした。実にキリストは私たちの平和であります。私たちにとっての平和、私たちにとって本当に平安と思われるところ。しかしそれは、元の言葉で見るとこの文においてはキリストということがもともと非常に強調されていた言い方がされておりました。キリストこそが私たちの平和である。だからキリストを信じていて言えばなんとなくみんなが平和な気持ちになる、そういう話ではないんです。キリストのうちにこそ私たちが本当に平和であることができる、平和を生きることができる、 という神の賜物があるということ、そのことを言ってるんですね。で、今日のところでも二十節を見ますと、このように言われています。使徒や預言者という土台の上に建てられています。その要石はキリストイエスご自身であり、キリストにおいてこの建物全体は組み合わされて成長し、主における聖なる神殿となります。まあ、ここではイエス・キリストを中心とした教会が、教会というものをこう建物の建築に例えた言い方がこうなされています。細かいことはもう省略させていただきますが、その建物において何よりもその中心はイエス・キリストご自身にあるということ、まあ、要石はキリストイエスご自身であるということがはっきりと語られています。まあ、ちなみに、ここで言われている、まあ、建物、建築というのは、まあ、石を組み合わせて、まあ、ユダヤの方の、建築でありましょう。石を組み合わせて積み上げて建てていく、まあ、石造りの建物のことです。私も建築のことはよくわからないのですが、まあ、要石と訳されているものは、まあ、実は二通りの意味がこう考えられるもののようであります。で、一つは、とにかくこう土台の土台と言いましょうか。基礎の一番大事なところにある土台の中でも最も重要な土台の役割を果たす石。まあ、そういう意味が一つ。そしてもう一つは、その一番下ではなくて、今度反対に石を積み上げていきまして、まあ、どうもアーチ状になっていく。そのアーチ状の一番頂点にあって、最後にこう建物全体を完成させる、そういう役割を担う石がこうあるらしいんですね。で、それが要石だ。そういうふうに解釈することもできるようです。まあ、一番下にある石と、まあ、頂点にある石と、まあ、両極端なような気がいたしますけれども、まあ、ただ正反対に思われますけれども、ただ、どちらにいたしましても、言ってること、言わんとしていることは同じなんですね。とにかくこの要石が建物全体において、最も中心的な役割を果たしている。この要石がなければ建物全体がそもそも成り立たない。そういう石です。そしてもう一つ重要なことは、この建物を建てるために用いられる一つ一つの石、一つ一つの石材も、すべてこの要石との関わりの中で、自分のふさわしい位置、位置づけや役割を与えられて、この建物を支える一部とされていく。そういう意味合いがこうあるようです。まあ、21節の方でですね、まあ、この建物全体はキリストにおいて組み合わされて成長し、まあ、主における聖なる神殿、まあ、一つの建造物にされていく。まあ、そういうことは、このような状態のことを表しているわけです。で、そう考えてくるときに、大切なのは、では私たちは何なのか。この教会において私たちはどのように考えられ、どのように位置づけられるのか。いや、イエス様が大事なんだ。イエス様さえあればいいんだ。そういうことを言ってるわけでもないんですね。この教会という建物を共に構成していくために、一つ一つのやはり石材が、石が用いられなければならない。で、その一つ一つの石が私たちの存在です。そして要石がもちろん重要なのですが、要石だけで建物ができるわけではない。神様は、イエス・キリストだけで、ご自分だけで教会を作ろう、人を救おうとしたわけではないんです。 その神の御業に預かって、共にその神の業に参加していく、私たち一人一人の存在、私たち一人一人の働きを願っているし、必要としている。で、その時に大切なのは、一つ一つの石が、どのようにその建物に関わっていくのか。バラバラに自分がいいと思うように働けばいいわけではない。それはおそらくわかるでありましょう。また、なんとなくお互い接着剤を使ってみたり、釘を使ってみたりして、漠然と無理やりに組み合わせていけば、なんとかなるというものでもないでありましょう。それでは安心して使える、しっかりとした建物にはならない。ではどうするのか、まあ、常に申しましたけれども、一つ一つの石が、カナネイ人との関わりの中で、自分の、いるべき場所、自分の働くべき役割を与えられ、お互いが要石を中心として組み合わされていく。その時に、教会が本当に生きた教会として、神の教会として働くことができる、成長することができる、人を生かしていくことができる、そういうものになって、行くのです。で、このように見てくるときに、まあ、前回も申しましたが、15節、16節にかけて言われていたことの意味が、またよりはっきりとしてくるのではないかと思います。まあ、15節の、後半から、まあ、もう一度見てみ、改めて見てみたいと思うんですが、まあ、こうしてキリストはというところですね。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、十字架を通して両者を一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼされました。こうしてキリストは双方をご自分において一人の新しい人に作り上げて平和を実現し、それぞれの石である、それぞれの石として用いられる私たちが、本当に生きて働くものとなるために、キリストにあって、特にキリストの十字架を通して、まず一人の新しい人に作り変えられていく。そのことが、言われます。私はユダヤ人だ。私は異邦人だ。そのことが絶対的な意味を持つわけではない。むしろ、十字架を通して大きな痛みがそこにあります。罪の中にある古い自分がそこでキリストと共に一度死ななければならない。そういう生みの苦しみを通過しなければならない。でも逆にそういう生みの苦しみを通して私たちがユダヤ人でもない、異邦人でもない、もちろん中世みたいな、わけのわからない存在でもない、主にある、一人の新しい人、キリストの形、神の形に作り変えられた新しい人として、その存在を与えられていく、その働きを与えられていく。そしてそういう罪から解放されて、キリストの命に預かり作り変えられたものが、キリストとの関わり、要石との関わりの中にあって、互いにしっかりと組み合わされる、そういう石とされていくのです。削られるところがあるかもしれない。ある意味では、こう、一部打ち壊されるようなところもあるかもしれない。でもそれによって私たちが損なわれてしまうのではなくて、痛めつけられてしまうのではなくて、本当にお互いが生かし合えるような、共に一つの建物を建てていけるような、生きた素材にこう変えられていく。私たちの教会は、そのようにして神の住まいとされていく。神がそこに住んでおられる。神がそこに私たちを生かしてくださる。 そしてその命を周りにも分かち合うように明かししていく、そういう住まいとして私たちを立て上げてくださる。教会に招かれている私たちが本当にこのような形で神に喜ばれ、受け入れられ、そして期待も与えられて用いられようとしていること、そこに外国人でも希流者でもない、確かに欠くことのできない大切な存在として呼ばれている、求められているものであるということ、そのことを私たちは改めて覚えることができると思います。またそのような務めには一人一人がどんな小さな形であれ、目に見えないものであれ、そういうものに、そういう務めに召されているということを改めて覚えたいと思います。何かと慌ただしい騒々しい世の中です。そしてまたギスギスした面があり、希望を失いがちな世の中です。確かにそのように思う理由はあります。しかしそういう中で私たちはどうもお互いに不安を抱き、また不満を抱き、自分にこだわり、お互いに不安や対立に陥りやすい状況にあると思います。そしてまた多くの人が自分は外国人、よそ者でしかないと、そのように見がちな状況にあります。またそのことにこだわってしまう状況にあります。そういう中で私たちは常にこの御言葉を持って語りかけてくださる、そして招いていてくださる主の御声に耳を傾けることをやはり学んでいきたいと思います。そこには十字架の痛みがあるでしょう。私たちがどこか削られていくような、そういう痛みもあるでしょう。しかし本当の要石と結ばれていくことによって、私たちもまた痛みを通し失われてはならないかけがえのない存在として作り変えられ、用いられようとしていく、そのように私たちを招いていてくださる、その神の御声を私たちはいつもしっかりと聞いていきたいのです。そしてその神の家族の一員としての尊ばれた愛された生き方に私たち自身が歩み出していきたいと思うし、またそのことを共に明かしし分かち合っていく務めに仕えていきたいと思います。そのような招きがここにあるということを私たちまた改めてこのところから歩み出してまいりたいと思います。お祈りいたします。尊き主イエス・キリストの父なる神様、私たちを今日も御前に集めてくださり、この世の喧騒から一時解き放たれて、あなたの御言葉に耳を傾けることが許されたことを感謝をいたします。騒がしい世の中にあって、私たちの心の中もまた様々な葛藤や痛みや、また想像しい思いに振り回されがちなものであることを改めて覚えます。そしてまた自分のいるべき場所が見当たらない痛みを覚えがちであります。しかしあなたはそういう私たちを 書くことのできない大切な一つの石として、生ける石として、あなたの教会に招いてくださいました。そして私たちを通して、あなたの御業がなされていくように、用いてくださっております。どうぞ私たちが、いつも語りかけてくださる、あなたのその御声に、耳を傾けることができますように、あなたの愛に応えて、あなたが召してくださっているその務めに、心を尽くし、思いを尽くして、仕えていくことを学ぶことができるように、どうぞ導いてください。そしてまた、私たちの教会が、そして世にあるすべての教会が、キリストの平和と、あなたの愛とを明かししていく務めを、今日も果たしていくことができるように、どうぞ導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。
アーメン。